杉並区のデジタル戦略について、質問者は井原太一、地杉。昨年、区はコンピュータの住民情報系基幹システムを全面的に入れ替えました。成果を確認します。
運用コストの削減、特定のベンダーに依存しない競争性の確保、災害に強いクラウドのデータセンターの活用などの成果が生じております。
国のデジタル関連法案が成立し、杉並区にも新しい標準化システムの導入が義務化されました。その目的と区への影響をお聞きします。
労力やコストなどの負担の増大や、クラウドによる共同利用が円滑に進まないなどの課題解消が目的です。区においてもこれらが一定程度解消されると認識しています。
杉並区の新しいデジタル戦略の目的と今後の進め方をお聞きします。
デジタル化の急速な進展と社会変容に対応し、区民サービスの向上や行政運営の効率化を図るため、デジタル化推進本部において計画の進行管理を行い、着実な推進に努めます。
学校教育におけるデジタル活用の充実と発展を望みます。
子どもたちがいつでもどこでも自由な発想でタブレット端末を活用できる環境を整備します。さらに、新しい学びを創造する学校教育の DX を推進します。
災害時の安心の備えと地球温暖化対策を組織横断型で加速を。質問者は山本明美、リツム。内閣府は被災時に必要な罹災証明書発行手続き迅速化のため、自治体と損保会社の連携を推進し、手引きを作成しました。導入検討を。
被害認定調査、迅速化の手引きを踏まえ、必要な検討を進めます。
老朽化マンションの円滑な建て替えに向けた行政支援は必須です。管理不全を生まない対策を。
維持管理や建て替え等を決める管理組合、支援強化が重要と考えます。
建築物省エネ法改正案は、令和7年施行まで準備期間です。積極的な区民理解促進や産業育成を。
新築建物への省エネ基準、適合義務付けや建物の販売、賃貸時の省エネ性能表示推進等の法改正では、区民や事業者の理解等が不可欠です。周知に努めていきます。
法の基準を念頭に、施行を待つことなく、公共施設建設では、法の中で示されている基準の先取りが必要ですが、見解は？
今後着手の施設改築等で、法改正を見据え、可能な限り基準を念頭に置き、断熱性確保や高効率の設備等を意識した省エネ推進に努め、再生可能エネルギー利用拡大等も目指します。組織横断的に地球温暖化対策の課題に取り組まなければならないと考えます。
安全安心が確認されるまで外観工事を進めるな。質問者は毛芝誠一、平和。大泉川のシールド機が損傷する事故について、地中壁設計を受注した事業者と、施工者間のダブルチェックがない設計管理等に問題があり、発注者、 国の責任があると思いますが、どうですか？
事故の責任等について、関係者間で協議していくと聞いています。
調布市で陥没・空洞が発生した事故で、外観事業者は地盤の緩みを確認していない十数件の民家に移転・買取の打診を始めましたが、目的は何ですか？
周辺住民への影響を極力低減しながら、より安全で早期に補修を行うためと聞いています。
区内の追加ボーリングで把握された地盤状況を沿線住民に開示してほしいですが、どうですか？
調査結果は沿線住民に公表されると認識していますが、区からも改めて求めていきます。
住民の安全・安心が確認されるまで工事を進めないよう区から強く求めてほしいですが、どうですか？
今後も事業者の対応や動向を注視していくとともに、より丁寧に本事業を進めるよう引き続き求めていきます。
スクールバス導入、完全循環型水洗トイレシステムの常設を。質問者は北明則、公明。富士見ヶ丘小学校の移転に伴う同学区域内で想定される最長の通学距離は、区内の他地域と比較してどうですか？
直線でおよそ 1.7 キロ。他校での最長の通学距離はおよそ 1.2 キロであり、0.5 キロ上回ります。
スクールバスの導入について再度検討を求めます。また、幹線道路付近の地域から新校に通う児童への安全対策を含めた対応について、区の認識は？
スクールバスの導入に向けて検討していきたいと考えます。安全対策について、関係機関間で危険箇所の把握や情報共有を図り、必要に応じて看板設置を行うなどの対策を講じていきます。
水利用の効率化などの観点から、SDGs とも関連する完全循環型水洗トイレシステムの学校への常設に向けた検討を。
処理能力や費用対効果などの検証を行いながら、関係部門と意見交換等を進めていきます。
停電時に2教室ほどで空調を1週間程度稼働できるような非常用電源の整備を求めます。
災害時の電力使用の検討を含め、学校設計に反映できるよう調整を進めていきます。
物価高騰対策、23区で遅れた施策改善、西荻町壊し中止を。質問者は山田光平、共産。大規模で急激な物価高騰は未曾有の事態です。国の交付金を活用し、区民生活を守る対策を。
現状を分析し、交付金活用を図ります。
区内事業者・消費者支援に資するプレミアム商品券の実施を。
都で関連予算が提案される予定です。動向を注視していきます。
田中区政のもと、区民生活に関する施策は、23区でも低水準です。23区比較で、学校トイレ洋式化率、人口あたり集会所面積、人口あたり体育館面積を示してください。17区で実施予定の、高齢者への補聴器給付対応、家賃助成について、 重点的に取り組むべきです。
トイレ様式化率22番。集会所面積22位。体育館面積23番です。難聴高齢者支援は引き続き調査研究します。家賃助成は実施しません。他自治体の取り組みは注視していきます。
区が進める都市計画道路補助132号によって、西荻窪駅南側にバージン諸島のタックスヘイブン籍邦人が進出しました。把握していますか？情報収集するべきです。区長が続投した場合、2期区間を事業認可申請するのですか？
本件の調査はしておらず、把握していません。事業化の際に調査します。認可申請時期は未定です。
133号線とまちづくり、がん検診、通学用バスについて。質問者は、酒井雅恵、協賛。南阿佐ヶ谷周辺まちづくり連絡会の資料を見ると、早期の建て替えを予定している施設は、杉並税務署しかありませんが、区長は、なぜ予算編成方針で周辺6施設を巻き込み、再編整備に協力すると言い出したのか、お聞きします。
施設の多くが更新期を迎えつつあるためです。
補助133号線の整備と公共施設の再編はどのように関係するのですか？
直接関係するものではありませんが、こうした状況を街づくりの機会と捉え、区民の利便性向上や街の活性化等を図る必要があると考えます。
コロナ禍でがん検診の受診者が杉並区でも減っています。受診率を上げることは重要です。区はどう取り組んでいますか？
無料クーポン券の送付や個別鑑賞のほか、広報、ホームページなどで周知しています。
整備養護学校に通う小1の保護者から、通学用バスに90分乗ることの相談を受け、障害を持っている低学年には負担と考えます。早期に乗車時間の短縮を。
乗車時間の短縮に向け、様々な観点から検討をしています。